今日の主日の主題が奉仕する共同体というふうになっております。テキストがローマの信徒への手紙の14章の13節から15章の3節までなのですけれども、何か私たちの普段の経験とは違うようなことが書いてある気がするんですね。肉を食べるとか食べないとかそういう表現ですから、そのことでこだわってるのかなというふうなことがあるわけですが、これは多分パウロという人が、紀元62年頃に殉教しただろうとされているわけですが、その晩年ですから60年の前後頃にですね、パウロはあのバルカン半島、今のギリシャ、マケドニア地方を伝道してですね、そしてもう一つはトルコの地方を伝道して3回伝道するわけですけれども、エルサレムに戻って、そして捕らえられて、彼は最初からですね、あの当時の地中海を中心にした世界の中心地がローマでありました。ローマ帝国ですから、そのローマで伝道したい、そのローマで伝道するっていうのはもうすでに教会があったようなんですけれども、そのあった教会にですね、もっと彼の夢は壮大でありまして、もっとずっと西の、あのスペインまで伝道したい、そしてそのスペイン伝道の本拠地になるよ、つまり彼の中近東での伝道、あるいはあのギリシャあたりのですね伝道の中心になったのがシリアのアンティオキアっていうところだったんですね。そしてそのアンティオキアの教会が根拠地になって、そしていろんな形で支えた、もちろん伝道した後のいろいろな教会、例えばフィリピの信徒への手紙などを見ると、その随分パウロを応援したように伺えるわけですが、彼がエルサレムで捕らえられて2年間捕らえられているんですが、ローマで裁判を受けることを主張してですね、でローマに護送されていって、そしてローマで軟禁状態の中で伝道してついに殉教したというふうに言われています。ですからそのローマに行こうということを決意したある時点で自己紹介を兼ねた手紙をローマの教会に送った、これがローマの信徒への手紙なんですね。で、自己紹介ということはパウロ自身の信仰についての考え方、これはパウロの手紙の中でも一番長い手紙ですね。そして、宗教改革の時にも宗教改革者、マーチン・ルターとかそれからカルバンとかっていうその宗教改革者たちが一番中心にした聖書の箇所、このローマの信徒への手紙とガラテヤの信徒への手紙っていうのは宗教改革の時に大いに生かされたんですね。で、そのパウロの最も強い主張は、彼のそれまでの経験の一つの反映でもあったわけですが、自分でも言っているようにこの熱心なファリサイ派の信徒だった。ファリサイ派っていうのは、ファリサイっていうのはこれはイエスに随分対抗した人たちなんですが、この分離するものという意味だったんです。で、神様の民として選ばれたものはそうじゃない人としっかりこう区別をしないといけないということですね。だから人と同じようなことをしてちゃいけない。で、特に神様の民になるんだから汚れたものには触れないようにということで、旧約の中にあるいろいろな規定は、そのこれは清いとかこれは清くない、汚れたもの、そしてこれをすることは清いもの、つまり例えば安息日をきちっと守っている人は清いもの、安息日を守らない人は汚れたものですね。で、そういうことの中に食べ物の規定もあったんです。特別に お祈りをして聖別された肉でなければ食べてはならない。これは今もユダヤ教徒の人はこれを守り続けてです。ちゃんと金印を押したものですね、それをちゃんと売ってるところがあるわけですが、それ以外のお肉は食べないんですね。 今もってそれを守ってるわけなんですけども、そういうこの清いものと汚れたものという見方、これに対してパウロは大変忠実にそれに従って、それが一番神様の御心にかなうことだと思って信じてやってきたんですが、どういうわけですか、そのイエス・キリストのことを知るわけです。彼はクリスチャンを迫害する側だったんですね、激しく迫害する側だったんですけれども、イエスの生涯、特に十字架のことを聞いたときに、だんだんこう考えているときに、自分のしていることはおかしいんじゃないかなっていうふうに気づき始めるんです。清いとか清くないという分け方というのはどうしても差別的な見方になるんですね。清くないと思うものに対してはこれはもう生理的にああと思って避けるわけです。そして精神的にもですね、見下げるわけです。かわいそうな人、私はあの人とは違うからっていう、そういう見方。それはイエスがお示しになった愛の姿勢とは真反対だなというふうに思うんです。そしてその清いとか汚れたっていう見方を徹したから、イエスは汚れたものと付き合った、あるいは汚れた行為をしたものとして十字架に処刑された。でパウロ自身もそれに賛成してたんですけれども、ある時にガラッと改心して、ですから今度はそういうパウロっていうのは、そういう律法、いろんな取り決めというのはいらないんだということを主張するわけですね。ですからこのユダヤ教からはこれは裏切り者として狙われるわけです。あれは早く処分しないと。だいたい一番最初はユダヤ教の人々の中からキリストを信じる人が出てくるわけですけれども、ペトロをはじめとしてそういう習慣にずっと馴染んでる人っていうのは、頭では分かっていてもこれはもう生理的な問題になってるわけですね。どうもあれは清くないというふうに思ってるときに、これは使徒言行録の中にもペトロ自身が清くないものは食べられませんっていうふうにこう夢の中で神様に言ってる場面があります。だけど神様はそれを取って食べなさいって言われて、つまりそれは異邦人、律法を知らない人とも一緒に食事をしなさいっていうことであったわけですけれども、なかなか特にエルサレムを中心として、したクリスチャンの中には、やっぱりユダヤ教の取り決めに従った上でイエス・キリストを信じるっていうことが一番正しいんだというふうに考えている人がいましたから、キリスト教会の中にも自然と二手の考え方が出てきたんですね。ですからこのガラテヤの信徒への手紙などではですね、割礼を受けているかどうかは大事なことではないという表現をするわけですが、割礼というのはこの神の民になったという印ですね、ユダヤ人の、これもしかし男性だけです、男性のいわゆる生殖器の包皮を切り取るという手術、それが宗教的な意味を持っている。つまり体にそういう傷をつけているということで、理屈抜きに自分たちは神の民なんだということをもう体で受け止めていくっていうね、それをパウロはその割礼はどっちでもよろしいんだというようなことを主張しだしたもんだから、それはっていうわけですね。でパウロが伝道を始めた時にはそういう考えで進みますから、どうしても従来のユダヤ教の考え方とパウロの考え方とかこうぶつかり合う。だから今日の箇所っていうのはそういう背景があるんだというふうにお考えいただきたいです。他の神様に捧げた肉は、こんなものはパウロのように自由になった人は、まあもう肉なんだから別に関係ないよと。だからここの中でも言ってるように、 汚れたものと思ってる人には汚れているんで、それは自分の主観なんだと、それはどっちでもよろしいよという彼の従来の考え方を述べてるわけですけれども、今日のこの箇所ではですね、十四章の初めからそうなんですけれども、それをうんと強くするともう習慣的にといいますか、あるいは生理的にどうもっとこう思ってる人たちを追い込むことになるんですね。十五章の初めのところに、私たち強いものは強くないもののというふうに表現しているわけですが、強いものというのは私はどんな環境にあっても大丈夫だ、貧乏になっても大丈夫だし、豊かになっても大丈夫、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得てるよっていうぐらいに自由になっているですけれども、人それぞれですから、そうはいかない人たちがいる、やっぱこだわる人がいる、そのこだわる人のことを強くないものというふうに言うわけです。強くないものの人の弱さを担うべきであるっていうのは、それをそのままに受け止めてあげなさいということですね。彼らを追い込んだり、あるいはそこで彼らは自由になってないんだからってこう決めつけるっていうのは裁くことになる。今日の14章の13節には、もう互いに裁き合わないようにしようというふうに書いてあるのは、どちらもそうなんですね。どちらの側も、自由になったものはあいつら不自由のまんまでね、おかしいよなっていうふうに言い、それから立法の規定だと、まあ、大事なんだと思ってる人は、あいつらはノホーズだとね、それでだらしない、それで神様に祝されてるなんてとんでもないっていう、そういうふうに受け取る。だからその両方が裁き合うということで、教会の中に分派ができそうになる。おそらくローマの教会にもそういう傾向があったんでしょうね。ですからそのことについてパウロがずるる述べてるわけです。ここの箇所が今日の奉仕する共同体っていう主題のもとで選ばれているというのは、私たちが人に対してどういう態度をいつも取っていくのかということと関わりがあるような気がするんですね。熱心な仏教者であるんですが、今大変売れに売れてる相田みつをさんね、カレンダー出たり、いろんな書画集がありますね。その大変個性的な人ですね。その相田みつをさんのですね、カレンダーの中にある言葉なんですが、とっても単純な言葉で深いことを言ってるので、人々に共鳴を生んでるんですが、その一つにですね、あんなにしてやったのに、二重括弧のにがつくと愚痴が出る。あんなにしてやったのに、のにがつくと愚痴が出る。人のせいです、ね、私はこんなにしたのにっていう、自分が正しいことをしようとしてる、そしてその思いで人に仕えたのにっていうことなんですが、考えないで感じたままっていうのが愛ですよというふうに申し上げてるんです。本当に人々の心に伝わる愛というのは、自然に行ったもの、考えていない。考えた愛はどうしても今日のテキストとにつながる。自分の満足、つまりいいことをしてあげようと思って、何が一番いいんだろうかって考えれば考えるほど、自分は一生懸命いいことをしようというふうに思うんですね。そしてそれで人に接した時にうまくいかないと、のにっていうのが出るんです。愚痴が出る。そして結果は人のせいになるんですね。あるいは場合によっちゃもう絶縁状態になったりするんですね。人の行為を何と思ってんだろうね、なんていうようなことになる。最近の親子の断絶っていうのもそうだと思うんです。一生懸命いい親をしようとして、 子供に向かってる時に子供の側ではそれが余計なんだというね、どっかこう食い違ってるとだんだんだんだん別の反応を示すようになると、あれだけね、子供のことを考えてしてるのにってこの脳にが出てくるわけですね。いつかの新聞で山田洋次監督の言葉が見出しにちらっと出てたんですが、いい親であることをやめなさいっていうふうに書いてあるね。いいっていうことをしようとするとのにになるんです。それを私の言う考えてやろうとするとっていうことなんです。感じたままというのは自然なんですね。そしてそれがもしいい反応が出なかったら素直に、あ、こっちの感じ方がおかしかったんだからっていうふうに思えば素直にごめんって余計なことをしてってこう言うんですけれども、考えてやった場合に拒絶的な反応が出ると向こうのせいにするんです。なんて素直じゃない人だっていうふうになるんですね。しかも自然にした愛というのはこう、もう体が自然にやったわけですから覚えてないんですね。月日が経てば経つほども過ぎ去って覚えてないんです。だけど意外と人の心に残っているのはそういうことなんですね。だからこう何年も経った後で人に、あの時のあなたのその言葉がね助かったよなんて、聞かされると、我ながらそんな気の利いたことを 言ったのかねなんて、こっちが自分で自分に感心する。だからそれ聞いた時に、あ、そうよかったねって一緒に素直によかったねって言える。あるいは自然に感じたままで何かした時に向こうが喜んだら自然に、あ、よかったねっていうふうに言えるんですけれども、考えてした場合の反応っていうのは今度は自分に照れるんですね。お礼言われたりしても、いやいや、まあ大したことじゃないんですけどもとかね、どうせ残り物ですよとか、なんかこう言い訳をくっつけたくなっちゃうんです。つまりそれは見え見えなんです。お礼を言われたい、ありがとうって言われたいっていう気持ちがそれをする。それは正しいことをしようとするからそうなるんですね。今日の手法も先週引用したところ、正しさの激突っていうのを引用しておきましたね。正しい良いことをしようとするのは本当に一見正しい良いことに見えるんですけれども、それは戦争にもつながるし、いじめにもつながるんです。そういう意味で善悪の知識からは取って食べるな、知識の実から取って食べるなっていうのは、神様以外にその時その時に本当に正しいこと良いことは分からんぞというね、そのことの警告なんです。それを受け止めているのが謙遜ということだと思うんです。パウロの言う自分の満足を求めるべきではありません、おのおの善を行って隣人を喜ばせ互いの向上に努めるべきです、キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。満足を求めるというのは私たちの良いことをしてあげるっていうことの究極の目標とかね、そこにつながってるんです。だからそれがお礼言われたいっていう、お礼を言われようとするのが自分の満足です。そのことから全く自由になるっていうことはある意味でとっても不安なことです。しかしそれを生きられたのはイエス・キリストだった。だから見ようによっちゃよくわからない人っていうね、なんか野放図に見えて、しかし自由でよくまあああいうふうに人と大胆に触れ合えていけるなあっていう、つまり先入観を持たないでいろんな形で人に接していけるっていうことになるからじゃないかなというふうに思うんです。自分の満足を求めるなっていう、それはじゃあどうすればいいのかとなると、その時その時に感じたままで動けばいい。それは自分の体の動きなんだから誰のせいにもできないですね。だから感じなかったって言ったら自分が感じなかったんだからしょうがない。 ごめんなさいしかないです。ね。ごめんなさいっていう回数が増えれば増えるほど感じ方が少しずつ上がってくるんです。失敗するときっていうのはいつでも必ず同じパターンです。もうこれ死ぬまでやります。だから仕方ありません。これ諦めてください。そういうふうに神様は作ったんですから。ああ、また同じパターンやったなと思っても、でもその時に私はその性格で損ばっかりしてるんじゃないぞってまた、あるいは神様はそう、俺がその辺に作ったんだぞと、それはそういう性格が大事だから作ったんだっていうところをこう思い起こしていただきたいんです。で、自分を責めないように。もしやったら神様またやっちゃいましたよ、やんなっちゃいますねってこう言えばそれでいいことだというふうに思うんですね。礼拝に参加してるっていうのは、そういう意味で自意識過剰から解放されるっていうことです。あるいは自分で一生懸命いいことした、いいことしたっていうのを神様間の目をこう感じたときに、ああ、大したことなかったですね、神様ね。あれ自分で一生懸命したと思ったけど、本当は随分助けてもらってたんですよね。私だけがしたんじゃないんですよね。っていうふうになっていけば、もっと心が豊かになるわけですね。本当、カトリックのあけぼのっていう雑誌からの引用が多いんですが、とてもいいことが出てるもんですから、つい引用が多くなってしまうんですが、この8月号の表紙のところにですね、詩人の坂田博夫さんが、小説家でもありますね。この人はプロテスタントの人ですよね。だけどカトリックの雑誌、迷子詩を担当のところで、とても素直ないい詩なんですが、癒しについてっていう、この詩を書いてらっしゃいます。坂田さんの奥さんは、脳梗塞かなんかそういう傾向があるみたいですね。それで、あんまり健康じゃないみたいなんですが、それを、この、ちょうど二人の孫さんが、中学生の孫さんが、ちょうどそこをこう、まあ、あって、そして、おばあさんのところに心配して一緒に来ていた時の話のようなんです。妻が路上で三度目の脳発作を起こした時、踏切の向こうに中学生の孫たちがいた。彼らは鳥語を話すおばあちゃんを保護し、鳥の言葉です。だから、ちょっとわけのわからない。それは脳発作の結果でしょうね。だから、ちょっとおかしくなっちゃったっていう。その彼らは鳥語を話すおばあちゃんを保護し、家まで送り届けてくれた。私がベッドに寝かしつけた後も、二人の男の子は、長い両足を抱えたまま、ベッド脇に腰を下ろしてうなだれていた。今朝、電話で妻が遠くの友に報告している。何が嬉しかったって、ぼそっと無口な兄弟がベッドの下で泣いてんのよ。記憶が切れてた間なのに、と私は驚いた。ぼそっと無口の泣き虫が、人を癒したことにも、私の言う考えない愛って言うんですか、自然の姿がここに載ってる。それがしかも夫から見たらそういうおかしくなった時だから記憶がないはずなのにというふうに思ってたのに、それは分かっていたですね。だからこの坂田さんは二つ驚いた。記憶がないのによく覚えてたなっていうのと、そして全く脳なしにただね、無口でうまいことを言えない男の子、中学生の男の子だったか、そうですよね、うまく言えない無口の、しかし泣き虫泣いてるしかなかった。それが人を癒した。つまりそれが通じているっていうことです。一生懸命ね、親切をしてあげてるっていう時にはそちらも 無理してありがとうありがとうって言わなきゃいけなくなってしまうんですけれども、私はああ素晴らしいなって、これだこれなんだなって。そしてこの少年たち大きくなったらおそらく忘れるんでしょうね、もう過ぎ去った時も。だけどこの時には一生懸命全身で心配したんですね。危ない状態を踏切のところで見たから、これ大変だって言って、それで家までおじいちゃんつって連れて帰ってきて、でおじいちゃんがベッドに寝かしつけた。でやっとまあお薬とか、まあ、お医者さんも来たんでしょう、落ち着いて次の日になったら電話ができるまで回復したんですね。だからそのおばあちゃんが遠くの友達に嬉しかった経験を話してるのをそっと坂田さんが聞いて、二つ踊れすげえってね。それはその素直な驚きっていうのを今度私たちもああいいなって、そうなんだなって。だから恩着せがましくね、一生懸命なんかいいことしよういいことしようっていうふうに思うことじゃない。奉仕する共同体っていう主題ですから、奉仕するっていうのは肩肘張ってさあやるぞってやることじゃなくて、私たちのなんて言いますか、才能とは関係なしに素直に感じるそのまんまの姿が人に使えることになる。だからこういうことをしていることが奉仕するんだっていうふうなことっていうのは単純には言えません。そして残念ですけれども、うまくそういうふうにできた時っていうのはこっちにわからないことが多い、あるいは忘れてしまうことが多い。だから逆に私ってなんてやっぱり自意識過剰なんだろうなっていう自覚の方がいつも多い。それが私は健全なあり方じゃないか。だから自意識過剰で押し付けがましいですから、神様はもっと素直にできるようにしてくださいっていう祈りになる。私も大変キザっぽいお祈りをするわけですけれども、私の体のどこを切っても愛が出るものでありますように、黙っていってても愛が伝わりますように、怒っても愛が伝わりますように、泣いても愛が伝わりますようにです。それは本当に全身をイエス・キリストに占領してもらうっていうこと、私の感性がイエス様の感性になっていくっていうことじゃないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、どうしてもいい悪い、正しい正しくない、きれい汚いにとらわれがちなものです。そしていいことしたと思うときにはやっぱり自己満足したくなります。でも本当に愛が伝わるのは、そういう自己満足から全く自由になっている時でした。そしてそのことは私たちのこれまでの経験の中でも本当はやっていたはずでした。しかしそれが自然に出たことですから、私たちの記憶にはありません。私たちのようなものをも用いてあなたの愛を取り継いでいてくださいます。不器用でそしてぼんやりしがちな愚かなものですけれども、またどうぞ聖霊の助けによって本当に人々と共感できるものとさせてください。この週もしてあげようという思いにとらわれるのではなくて、自然に思いついて、そして自然にそれをなして、もしも喜んでくれたら自然に本当に心から喜び、もし間違っていたらまた素直にお詫びする、そういう歩みの一週間となりますように、どうぞお助けください。 CS キリストの皆によって祈ります。アーメン。